FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2金曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
前回はですね、ふと葉の札ということで、オーラ館林の水場環境も重要だということを、渡良瀬遊水地だったりとか、足尾銅山のことも絡めてお話しいただきましたけれども、今回はどの札になりますか？
水つながりといえば水つながりなんですけれども、オーラや太田の話をする前に、日本という札が読まれた、シルクカントリー群馬の姿の中で、前橋高崎太田館林などの市はどうに読まれてきたかという流れを作ってきました。上毛カルタの中にもう一枚日本が読まれた札があります。それは伊香保温泉、日本の名湯ですが、伊香保だけではなくて温泉に関わる札が3枚あります。伊香保温泉日本の名湯と草強いとこ薬の井でいうと、世の地で洗う島温泉です。でこの3つの札について今月来月そして1月と話をしていきます。ただ順序は草津からしていきたいと思っています。で草津からしていきたいというのは実は理由がありましてね、実は日本の温泉ベスト100というのを、主要な旅行業者さんとか、温泉に関する専門家の方々が毎年毎年投票して決めていくんですね。100まで決まるんですよ。その中で実は2003年から一貫してトップを走り続けている温泉が群馬にあります。それが実は草津なんです。それなので草津から進めていきたい。で昨年の順位で言いますとね、草津が1位、伊香保が14位、で万座が29位、島が42位です。
なるほど。50
位の中に4県も入っている。で、温泉県群馬言っていいだろうなというのはここにあるんですね。でその中で草津はですね、細かい項目も4つあって、泉質とか雰囲気とか、施設の充実度とか郷土の食文化とか、ある一つを除いて全て1位なんです。ある一つって気になるでしょ。
そうですね、
食文化だけなら実はトップじゃないんですけどね。
そうなんですね。
でそれは残念ながら伊香保も万座も島も、群馬の温泉地を見ていくと、泉質はとてもいい、雰囲気もいい、施設もそれなりに充実してる、でも食文化がねっていうのがどうもプロ の、あの温泉や観光に関わる方々の見方らしい。それはおそらく実際の多くの使われる方々も同じような感想を持ってるかなと思うんですね。それで特に草津の場合には泉質がずっと1位です。でなぜ1位なのかというときに、この1位ということと草津良いとこ薬の井で湯と言われている上毛カルタの読み方はつながっています。あれ薬というのと温泉と書いてあえて井で湯と読んでるんですね。
そうですよね。
これ理由がありましてね、まず井で湯というのは湧出量、湧き出してくるお湯の量が全国1位だ、しかもあれ自然湧出量ですからね、掘って掘って掘ってお湯が出たのではなくて当たり前にお湯がずっと出続けてる。
なるほど。
それがねどんな量かというと、1分間に30トンお湯が出てくるって。
すごいですよね。
普通我々が入る、お風呂桶というか、バスタブというのは、大体200リッターぐらいですよね。つまり 0.2 トンです、あれ入れるのに大体5分ぐらいみんなかかってる。でそれ考えると1分間に30トンって信じられない量のお湯が湧いてるんですね。しかもそれがある一時湧いてるんじゃなくて、少なくとも1000年2000年前から湧いている。
なるほど。
どうも実際調べていくと万年単位で湧いてるんじゃないか、これからもまた万年単位で湧き続けるんじゃないか、とんでもない量ですよね。
そうですね。
でね、1日の湧出量がドラム缶で23万本だそうです。イメージできません。
そうですね。
でそれだから井で湯というんですね。これが温泉のとても重要なところですね。でしかもその温泉の今度は薬の井で湯というところにもう一つ泉質の話があって、薬というのは 体にいいってことですね。
そうですね。
いいって言うんだけど、実は良すぎるぐらいのお湯が湧くんですね。
良すぎる。
はい。pH が 2.1 って言うんですよ。pH 2.1 って濃硫酸を100分の1に薄めたとんでもない殺菌力。
はい。
だからこの殺菌力が体にいいわけですね。
はい。
でそれで、まあ、ハンセン病の方々の、まあ、治療に使われていた、
はい、
まあ、これはハンセン病の方々に対する差別や偏見も実はあって、今それを是正しなきゃいけないし、でそのことによって大変苦労なさった方々のやっぱり社会的復権を確保していかなきゃいけないんですけれども、はい、その国立療養所九龍楽生園というのは、その草津温泉の高いpHと高い温度等を使って、
はい、
ハンセン病をなんとか治癒をしたいと、
うん、
善意としてはそういう形で作られてるんですね。
はい、
でそれもその殺菌力があるからです、
うん、
もう一つはその高い殺菌力と莫大な量出てくるのと、
はい、
高い温度である、
はい、
でこれを生かすためにどうするかということで生まれたのが草津の温泉の文化なんですよ、
うん、
あの湯もみって言いますよね。
はい、そうですね。
なんで湯もみをするかといえば、あれ空気によってお湯を温度を下げてるんです。
はい。
あとは人が入ることによって人の体温の方が温度が低いからお湯の温度を下げる、
はい、ああそうか、なるほど、うん、
ですからあれ湯もみと時間湯というのがとても大切になってきて、はい、長い時間入っていたら人間がお湯の温度と pH によって殺菌力によって、
はい
はい、悪い菌だけではなくて人間自身が参ってしまう、
うん
ね、でそういう仕組みがあるので生まれてきたのが湯もみと時間湯なので、
はい、うん、
あれはまさに草津という温泉が生み出した泉質の文化なんですよ、
はい、
温泉は文化だったらそういうことですね、
うんうん、
でその文化の中で差別と偏見はあったけれども、ハンセン病の方々の治癒に役立っていった、
はい、
でその中で九龍楽生園から多くの文学作品やものを作っていかれた、
はい、
でこういうことも私たち合わせて草津というところを考えるときに考えなきゃいけないと思いますね、うん、で幸い草津町は大変お金を入れて、あの湯畑の周りをこう歩けるようにしてくださったの で、
ね、はい、
温泉の湧き出る状況も分かっていく、
うん、
ね、でそれから国立療養所九龍楽生園が、住環房と言われて、まさに言われなき差別と懲罰を受けられた方々の状況を、反省をしながら、
うん、
その人たちの社会的復権を考えましょうという形で今住環房資料館というのもお作りになっている 、
はい、
でそれも合わせてやっぱり私たちは学ぶ必要があると思いますね、
はい、
でそういう中でね、その草津は、江戸時代からずっと大関だって言われてたんですね、
はい、うん、
言われてたから、じゃあそのまま単にずっと来て今も、トップを走り続けているのかというと、実はそうじゃないんですよ、
はい、
江戸時代草津温泉って冬部屋ずっと閉めたんです。なぜ閉めるか分かりますか？
雪とかですかね。そう、
まさに雪なんです、
はい、
雪に埋もれることによって万が一火が出たら、
はい、
温泉街全部燃えちゃうんですよ。
あ、そうですよね。
誰もそれを消しに行けない、
はい、
人を助け出すこともできない。だから冬場は閉めて冬住みの里といって、
うん、
草津の平場だとか今中之条町になってる国村に住んだんですね、
はい、
でその間に全国をこう歩き回って、
はい、
ぜひ夏は草津温泉に、
うん、
今でいう DMO がね、
はい、
きちんと機能してたのが江戸時代以来の草津なんですよ、うん、
はい、
ね、でその伝統で来たんだけれども、やっぱり明治維新直後の混乱の中で、
うん、はい、
明治2年に実は冬場に火が出てしまって、
うん、
草津温泉全焼しちゃうんです。
そうなんですね。
でそういう大変な、人災をなのか分かりませんけれども、
はい、
を乗り切るためにみんなで借財をしたんです。
で
その借財を返していくために江戸時代以上にまさに DMO として動いたのが草津の町の皆さんなんですね、
はい、
でそういう歴史的伝統とかそれもまた文化だと思うんです。でそれは今群馬県にとって温泉県群馬ということをやっぱり PR しながら、
はい、
きちっと着地型の自分たちの側からコントロールできる観光宿泊業を全県的に位置づけるためにも、
は
い、この草津の営みというのは、全ての皆さんの共通の財産、
はい、
としてまとまなきゃいけないかなと思いますね、はい、まあ、そういう意味ですけれども、それでもぜひ、
はい、
この冬にはこれから草津に行っていただきたい、
うん、そうですね、
その時に お隣の万座温泉が、はい、残念ながら上毛かるたに呼ばれていないんですが、
はい、
実は順位的に言いますとですね、総合順位だと伊香保と志摩の間に万座があるんです。
あ、そうなんですね。
選出だと群馬県2位は万座なんですよ。
うん、
まあ、お隣ということもあって、
はい、
ちょっと万座温泉も意識していただきたいし、
うん、
今多分雪だけを言うと、
はい、
草津には申し訳ないけれども万座側の雪の方がいい雪だと思います。
あ、
ね、で、あのスキー、スノーボード、はい、あるいはスキーも歩くスキーも含めてね、
はい、
もう一度冬場のウィンタースポーツと温泉の素晴らしさということで、うん、ぜひこの冬にはもう一度草津、万座、
はい、
皆さん伺っていただきたいし、
うん、
栗生落選園のことも含めて、
はい、
広い意味での草津の文化と、うん、これからの人間の在り方というと考える上で草津に伺っていただきたいなと思いますね、
はい、
ただね、
はい、
今日実はここへ来るときにタクシーに乗っていて、タクシーの運転手の方にね、はい、あること言われたんですよ、
はい、
FM 群馬ってどこまで電波飛ぶの。いや、それ全県でしょでも温泉地行こうとするとお客さんを捨てると、
はい、
途中で聞こえなくなっちゃうんだよって言われたんですね、うん、
はい、
でそれがどうしてなのかっていうことをちょっとご説明いただくと、うん、あのタクシーの運転手さんだけじゃなくて、はい、県民の皆さんとか、あるいは他県からお見えの方々が、群馬県内の山に近い温泉へ行かれるときに、うん、FM 群馬を聞きながら行けることになると思うので、
はい、
ちょっとご紹介をお願いします。
そうなんですよね。このメインの FM 群馬の周波数がですね 86.3MHz なんですが、これでは届かない場所もあるんですよね、はい、なので中継局というものを各地に設けておりまして、はい、そこから周波数がまた違ったもので流しているんですよね。ちなみにですね、草津の方は 76.7MHz、 そして長野原の方はですね 82.0MHz となってますので、ぜひお車で移動されてそこに旅行で行かれる方はぜひその周波数に合わせていただければと思いますね、はい、
途中で聞こえなくなったら自分で微調整をしてみるってことですね、
はい、そうですね、
はい
はい、よろしくお願いします。ということで、
はい、
熊倉先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそ。
以上、夕ガチャマエストロ。今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。